復刻長崎物知り手帳、長崎花寮松貫堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えり、有名な言葉ですね。福沢諭吉の学問のすすめの一節ですが、今日はこの福沢諭吉にまつわるお話。昭和50年2月12日放送、慶應義塾の木です。では長嶋先生どうぞ。
おはようございます。慶應義塾大学の三田評論という雑誌がございますが、まあ、それにこの長崎の福沢諭吉の遺跡についてと、5枚ばかり原稿をただいま頼まれております。まあ、慶應義塾を福沢先生がお作りになるとき、慶應義塾の木というものを作っておられます。でこの慶應義塾の木には、まず長崎のオランダ通詞たちの洋楽研究のことから書き起こしておられます。そして大してこのあまり長くない文章でございますが、その文章の中に長崎という文字が、まあ、確か4箇所ぐらい出てくるように思います。福沢先生に長崎という土地柄がいかに強く影響したか、そういうことをしみじみ感じるわけでございます。で福沢先生は21歳の時、郷里中津から、大分の中津から長崎に出てこられました。まあ、中津に比べると、まあ、何といっても当時の長崎は西洋文化のハイカラ都市でございました。新しい西洋の学問は、まあ、長崎が中心の時代でございます。で桶屋町の公営寺には中津藩の家老の奥平意気がやはりこの西洋法術研究のために先に来ておりました。で福沢先生はそれを頼って長崎の公営寺に入られたわけでございます。まあ、公営寺というのは東本願寺の末寺でございますが、大変この格式の高いお寺でございます。まあ、今日でも公営寺には鞘の間というのが残っておりまして、まあ、ここが福沢先生の寝起きの部屋ですね。門の前に福沢先生留学後の石碑が立っております。これは昭和12年小泉進三先生の室になるものでございます。それではまた。
いかがでしたか。福沢諭吉が宿泊した公栄寺の鞘の間は、2012年に建物の改修工事が行われましたが、鞘の間そのものは当時のまま残されているそうです。さて来週は長崎の薬草園のお話です。どんなお話が聞けるのか、どうぞお楽しみに。